こんにちは。
こんにちは。
ゆるくマネについて語るラジオ、
マネラジ。
はい、本日は第154回目です。
はい、
今月もマネラジがやってきました。
やってきました。
はい、ということでですね、
はい、
今回はですね、
はい、
ゲストを呼んでの特別バージョンを収録しておりますので。
あ、やりました。
はい、
はい、
この後ですね、うん、その模様をお届けしたいと思います。
はい、
はい、ではお聞きください。
どうぞ。
もう早速ね、ゲストが来ておりますのでお呼びしたいと思います。はい、ゲストは老後不安バスターという肩書きで活動するファイナンシャルプランナーの上中智博さんです。イエーイ、よろしくお願いします。
イエーイ、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、上中さんはですね、2022年に FP として独立、 X では5000兆のフォロワーがいまして、うん、1投稿に 2,300 いいねがつく FP のインフルエンサーです。老後資金、年金、確定拠出年金など老後に関する情報発信をしていらっしゃいますということで、上中さん、改めまして、ぜひご自身からも自己紹介をお願いできると思うんですけども
はい、皆さんこんにちは、こんばんはかもしれないですけど、はい、ファイナンシャルプランナーの上中智博です。先ほどご紹介いただいたように、主に、まあ、X の方で、 SNS ので X の方で、いろいろ発信をしておりまして、主にも年金、確定拠出年金について発信をしております。で、ウェブの方で多く記事を書いていますので、ぜひそちらの方もお読みいただければ、私がどういうところに関心があるのかとか、どういうところに詳しいのかっていうところは見ていただけるかなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、弊社で運営しているモカでも書いていただいております。はい、大変ね、分かりやすい記事を書いていただいてますので、ぜひね、皆さんもそちらを見ていただければと思います。
はい、めちゃくちゃ分かりやすいですね。年金とか分からない人でも、ね、ああそういうことがあって、すごい分かると思いますよ。
う
ん
う
ん、
はい、うん、ありがとうございます。
はい、
はい、ではですね、今日は意外と知らない年金イデコの落とし穴というものを いくつかね、教えてもらいたいなと思っております。うんうん、例えば、はい、まあ、自分のね、老後の年金額は知っているという方もいらっしゃると思いますが、遺族年金は一体いくらもらえるのかだったり、
うんうん、
そう、障害年金の障害っていうのはどういう定義なのか、うん、例えば、がん、そう、がんは含まれるものなのかだったり、
はいはいはい。
はい。あとは、イデコは離婚時の財産分与の対象でないという噂がありますけども。う
ん、はいはい。
それって本当なのかとかね。
ああ、気になる。全部気になる。
すマニアックですけど、ちょっと気になるっていうところです。
気になりますね。
そうそうそうそう。
はい、
やっぱりね、自分ではなかなか調べるのが大変なところをですね、
はいはいはい、
老後不安バスターの上中さんは、もう緻密にいろいろ調べていただいて、情報発信していらっしゃいますので、はい、そういった。わかりやすい。そう、
はい。
そういったところを今日はね、教えていただきたいと思っております。はい。ではですね、まず、遺族年金がどれくらいもらえるのかというのを聞きたいんですけども、で、まあ、まあ、夫と妻で考えたときに、基本的には妻の方が、うん、まあ、女性だから長生きですよね。
うん。
うん。だから、旦那の方が早く死ぬ可能性の方が高いというところで、じゃあ、その妻がもらえる遺族年金がいくらなのかっていうことを考えていきたいんですけども、
うんうん、
はい、その場合は、まあ、どういったお金がまずもらえるのかというのを、上中さん解説お願いします。
はい、この奥さんの場合にはまず基礎年金が、まあ、約6万6千円もらえるっていう、
うんうん、
その前提の上で、
うんうん、
旦那さんが本来もらえるはずだった老齢厚生年金の一部がもらえるということになります。うん、この全額ではないっていうところがポイントなんで、そこが一部っていう具体的にどれくらいかっていうと4分の3なんですね。
なるほど。で、
もし旦那さんが14万円年金がもらえていた場合っていうのは、うん、もし基礎年金満額もらえて6万、うん、約6万6千もらえていた場合っていうのは、うん、だいたい老齢厚生年金部分が7万3千とか7万4千になるんですけど、
うんうん、
その4分の3なので、
なるほど、
うん
うん、
だいたい5万5千円とか5万6千円が 奥さんの基礎年金に上乗せして、遺族厚生年金として、5万5千、5万6千がもらえるという形になります。
なるほど。
なるほど。
じゃあ、夫が亡くなる前は、夫が月14万もらえて、妻が6万6千なので、まあ、20万6千とか21万円ぐらいあったのが、亡くなったら12万円になるっていうことですかね。
そうですね。
そのイメージ
おお、
です
大体そ
ね。
れぐらいになりますね。
そうすると生活が一気に苦しいですよね。
そうですね。まあ、もちろん、2人で過ごしてて、かかってたお金から、それが1人になって、まあ、もちろん食費とかはあったりしますけど、
そうですね。
家賃とか結局、基本的にはまあ変わらないとかってなってくると、なかなかこれまで2人で、まあ、年金出し合ってたものが1人になるっていうところは、まあ、大きいかなと。で、まあ、年金暮らしされている方のこう家計のこう支出っていうか、平均額っていうのがありまして、まあ、だいたい65歳以上で単身で、まあ、無職、まあ、要はもう年、まあ、大体年金暮らしと想定してもらったら、いいと思うんですけれども、まあ、大体月の平均の支出額が15万から16万円というふうに、言われています。
じゃあちょっと足りない。3万ぐらい足りない感じですか
そうなん
ね。
です。まあ、若干で結構大きい額ですよね。やっぱ月ってなると。
月ってなるとね。
なるほど。じゃあ、そうすると年金だけでは暮らせないから、やっぱり資産があるかどうかっていうのが大事になってきますよね。
そうですね。
そうですよね。まあ、だから、そのよくね、年金いつから受け取るんだっていう話はね、すごいネットを騒がせますけども、どちらか片方の配偶者が亡くなった時にどうするのかっていうところまで考えて備えないといけないですよね。
そうですね。本当繰り下げっていうところでも、仮にこの奥さん、老齢年金を繰り下げていた場合っていうのは、これまた注意点があって、もし、この遺族年金が受け取れるっていうふうになった場合に、そこで繰り下げが終わっちゃうんですよね。
そうなんですよね。それ以上繰り下げても増額にならないんですよね。
そうなんです。なので、もし、まあ、本当急に亡くなった場合、旦那さんが亡くなった場合には、そこの時点でも決まってしまうので、もし、で、これから先も繰り下げて増やそうと思っていたのに、ここでストップしてしまうっていうことになると、なかなか大変だなっていうのは、やっぱり想像がつきますよね。
そうですよ
そうです
ね。そう。
ね。
だから遺族年金をもらうときの整備があまりされてないので、国は早くね、改正急がないといけないですよね、この部分。
そうですね。そこの部分の見直しもやっぱり今後していってほしいですね。
そうですよね。まあ、例えばもう年金をこうもらい始めてるっていう条件で、今、こう、お話がありましたけども、まあ、老齢厚生年金と老齢基礎年金って、こう、分けて繰り下げできるじゃないですか。で、老齢基礎年金だけ繰り下げておくっていうのも一つ手ではありますよね。もう、
そうですね。
夫婦二人が生きてるうちに遺族年金のことも考えて、妻の基礎年金は繰り下げておくとか、まあ、これは一つ手なのかなとは思います。
そうですね。一番今のこう繰り下げのルールで見ると現実的なパターンかなというふうに思います。
そうですよね。
そうですね。
そう。だから妻の老齢基礎年金は繰り下げておいても大丈夫な、家計とか資産の状況ではある必要はありますけどね。まあ、そういったところ
仕組み
も。
知らないと分かんないですね。仕組み知らないとね。
そうなん
そう
で
です す
よ。
ね。
この、遺族年金だけではなく、まあ、本当老齢年金合わせて、こう、年金全体の、こう、まあ、本当ふわっとしたところだけでもいいので、全
全
体
体像
像で
ね。
捉えるっていうのが大切かなと。
そうなんですよ
ちょっと
ね。
私も、記事を書くときにはちょっとそこを意識してっていうか、あまりこう深く書くとちょっとやっぱ本当細かいルールとかがあったりするので、
ねえ、深い
難
ですもん
し
ね。
いですからね、年金は。
そうですね。
で、まあ皆さんね、遺族基礎年金はって思うかもしれませんが、基礎年金というのは、その子供が18歳になるまでの年度末までにしかもらえないんですよ。そう。 だからもう60歳以降でもう例えば年金を受給している時に、まあ、その18歳に到達するまでの子供がいなければ、まあ、基礎年金、遺族基礎年金ってのはもうもらえないんですよね。
そうですね。
そう。そう。だから、遺族厚生年金の部分しか、こう、保管してくれる部分はないというところで、ただまあ、その4分の3になってしまうっていう変なルールが、まあ、あるので、まあ、ここ注意点ですね。そしてさっき言ったように、もう遺族厚生年金をもらえるっていうふうに、まあ、受給権が発生してしまうと、もう自分の老齢年金の繰り下げをしてもですね、それ以降増額にならないという変なルールもついているので、はい、ここも落とし穴だというところですね。
そうですね。
はい。で、今、上中さんにですね、まあ、妻が老齢基礎年金だけしかないパターンでお話しいただいたんですけども、まあ、妻の方も老齢厚生年金をもらえてるっていうパターンでも、ちょっと解説をいただきたいんですが、よろしいでしょうか。
わかりました。まあ、先、もう今、本当現実的にというか、今、65歳超えている方とかでも、やっぱり一定期間、やっぱり奥さんの方も会社員とか、コンビとかで働いたこともある人っていうのは多いと思うんですけれど、まあ、本当、これから先は、男女雇用機会均等法とかの、もう、後に、社会人になられた方っていうのが多くなってくるので、これから先話す方が結構現実的な話になるかなと
そうですよね。
そうですね。
思います。で、もし会社員とか公務員とか、本当は仮に専業主婦だった方でも若い頃に会社員とか公務員とかで働いていた方が、パートで働いていた方っていうのは、老齢厚生年金が受け取れるということになります。で、もし、自分の老齢厚生年金が受け取れる場合には、その先ほど紹介した夫のその老齢厚生年金の4分の3との、差額の部分が遺族厚生年金として支給されるということに
そう
なな るん
んで
です すけれど
よ。
も、
差額なんです
こ
よ
れ言
ね。
葉が差額なんですよ。なので、まあ、マックスは要は、旦那さんのその4分の3というところがマックス。で、そのうち、額の部分が遺族厚生年金として支給されるということになります。
そうなんですよね。だから、老齢基礎年金しかない人と同じ金額になっちゃうんですよね。
そうなん。
ね、まあ、ただね、じゃあ差額だから意味ないじゃんとは思わずに、遺族厚生年金っていうのは、非課税で受け取れるっていうところが大きいですよね。
そうですね。
いいです。
そう、税金、社会保険料払わなくていいというふうなルールにはなっていますので、まあ、その分ですね、一応、もらえることで得はするのかなとは思います。
ここの遺族、ああ、この遺族年金の部分が、この非課税所得っていうところが、またね、これが今、ちょっと議論になってると
そうです
ころなんで
ね。
すよね。結局、まあ、昨年はちょっと見送りになりましたけど、この非課税の部分っていうのは、もう今後、まあ、課税していこうかっていう話も出てきたりも、今してい
そ
るので、ちょっとここは、これから先のちょっと税金面での注目ポイントではありますね。
そうですね。
そうですね。
だから差額になっちゃうので、夫の老齢厚生年金の4分の3以上に自分の老齢厚生年金がもらえると、もうもらえないっていうこともありますから。
そうですよね。稼いでる奥さんでね。
そうなんですよ。だから
そうですね。
2人でね、暮らしてるときには、まあ、25万とか26万とかね、月に年金もらえても、こう一気に一人分になってしまうっていうところで、で、差額の支給っていうところも、まあ、厳しいルールなのかなとは思いますよね。まあ、だから共働き世帯に合わせた今、年金のルールになっていないのかなっていう状況ではありそうですよね。
そうです
そうです
ね。
ね。
もともとこの今、年金の制度っていうのは、基本的には現役期間ず、旦那さんが会社員で、奥さん専業主婦でずっとやってきましたっていう、そういう夫婦をまあ想定して、年金制度っていうのは基本的には作られているので、
もうね、昔の時代ですね。
そう。
最近になって、ようやくちょっとここの部分、年、まあ、世の中も結構関心を持つようになったところかなというふうに
そうですね。
思います。
そうそうそう。まあでもリスナーの皆さんは今言ったその現状のルールというのを把握した上で、例えばね、死亡保険とか入るんだったら入った方がいいんですよ。まあ、基本的に日本人ってその死亡保険とかに保険料をかけすぎっていうふうに言われてますので、一応ね、こう遺族厚生年金で年金はもらえますし、どれぐらいもらえるのかなっていったところは抑えていただいて、そう、あとはさっきのね、年金の繰り下げのルールっていうね、もう受給権が発生した段階でもう増額にならないとか、そういうややこしいルールがあったりとかしますので、まあそういったことも踏まえてですね、ぜひまあ、準備、対応していただければと思っております。
なくなるまでもらえるっていうところが、やっぱり年公的年金のやっぱり一つの重要なポイントっていうところで、
そうで
皆
す
さんに
ね。
押さえていただけたらなというふうに思います。
そうですよ
そうです
ね。
ね。
まあ、なんか損か得かってなっちゃうと、なんだよと思うんですけど、あくまでもね、年金保険って保険っていう名前がつ
保
いて
険
ま
です す
ので、
ね。
死ぬまでそういった、まあ、整備ね、保障があるんだよといったところは、まあ、一つ大事な要素ではあるのかなとは思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まずはね、この遺族年金ということで、このね、上中さんの記事は、年金月14万円の夫が旧姓、妻がもらえる遺族年金はいくらということで、まあ、これすごいバズった記事なので、ぜひね、皆さんも読んでいただければと思います。
目下の方でもこれ、金額なんかいろいろなパターンで紹
はい。
介してたりも
そう
し
です
ます
ね。
よね。
はい。
そうですね。図表があるから分かりやすいですよね。記事の中ではね。
はい。ぜひね、見ていただければと思います。はい。ということで、まずは遺族年金でしたけども、続いてですね、障害年金についてもね、
障
教えていた
害
だき
年
たいな
金。
と、思いまして。で、まあ、これもですね、上中さんに書いてもらったんですけども、課でね。まあ、タイトルとしては、障害年金は癌になったらもらえるのは本当かということなんですが、そもそもね、障害年金ってどういう時にもらえるのかっていうところから、解説いただきたいなとは思います。
まあ、人生何が起こるかわからないので、病気とか怪我をしたときに、現役期間からももらえるっていうのが障害年金であるっていうところをまず押さえていただきたいと思います。で、今回この障害年金は癌になったらもらえるのは本当かっていう記事なんですけれども、もう結論から言うと、場合によってはもらえますっていうところ、これちょっともう結論から申し上げときたいと思うんですけれども、こう、この障害の範囲って広いんですよね。記事の中で、2022年度の、新たに障害年金受給者になった人の件数っていうのをちょっと紹介してるんですけれども、実は66.8%が、まあ、精神障害、知的障害が起因となった、障害年金の受給ということで、
まあだから、うつだったりとか、あ
そう
と
です、そう
は
です。
認知症とかですよね。
で、まあ、今回のこの記事のメインテーマで、がんっていうのは、そのがん、ちょっと細かいところの件数までは分かんないんですけれども、まあ、3.4%ほど。他、まあ、ちょっと血液系のとかも含めて3.4%なので、まあ、実際にはこれより少ないとはなるんですけれども、もらえないことはないっていうところがポイントになります。
あ、で、ちょっと僕の方から紹介しておくと、障害年金っていうのは、まあ、等級によってもらえる金額っていうのが変わってきます。まあ、1級障害、2級障害、3級障害だったり、あとは、障害手当金というところがあって、まあ、1級が一番重いというところで、まあ、金額が多くなっておりますというところですね。まあ、どれがどういう状況の、障害なのかというのは、ちゃんと定義がされておりまして、障害等級か、といったところで調べていただくと出てきますので、見ていただければと思います。はい、すいません。お待たせします。
で、その障害、本当、1級から3級というところが本当に重要なところになってまして、それぞれちょっと簡単に紹介すると、 1級が一番重くて、
うん。
日常生活がもうちょっとやっぱり自分でこう、起き上がったりとかっていうの
あ、
が
う
なかなか
んうん
難
うん、できない。
しい。はい、もう、症状的にはもうかなり重い。で、2級が日常生活に著しい制限が加わると。まあ、例えばちょっと日によってちょっと、なかなか動くのが困難であったりとかっていうところかなというふうには思うんですけれども。で、1級、2級っていうのが、障害基礎年金の対象になります。で、3級っていうのが、労働に著しい制限ということで、1級、2級が、まあ、日常生活にこうスポットを当てたものになるんですけれども、3級は労働に著しい制限ということで、また日常生活を送るのは大丈夫だけれども、働くことが難しいですよということで、かなり範囲が広がってきます。で、この3級は厚生年金は対象で、基礎年金は対象ではありませんよということで、障害厚生年金をもらえる人っていうのは、かなり、もらえる可能性っていうのが高くなってきますよと。で、今回ちょっと取り上げた、このがんっていうのも、日常生活までちょっと脅かすことっていうことは、なくとも、なかなかちょっと働くのが難しいですよ。なんか、病院に通ったりとか。しないといけなかったりとかっていうこともあると思うので。なので、がんでもらっている方っていうのはこの3級であったり、もう一つ、いいところで、障害手当金っていうものをもらったり、
なるほ
す
ど。
る形になっています。なかなかちょっと、障害基礎年金っていうところは難しいかもしれないですけれども、障害厚生年金は十分まあもらえる可能性があると。症状によってはあるっていう。ことになります。
なるほど。
これは実際どうやってもらうんですか？なんか診断書に書いてもらえばもらえるとかですかね。
これがなかなかまあ、難しいところと言いますか、まず大事なのが、初診日がいつなのかっていうところが大事なんですね。
初診日。
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 初めて診察を受ける日ですけれども、初めて診察を受けた日に、どの年金に加入しているかというのがまず大切なんですね。で、会社員とか公務員の間に初診日がある人っていうのは、障害厚生年金が受け取れるわけなんですけれども、これ初診日ってなかなか実は難しくて、結構、後から症状が重くなってきたりして、ちょっと働くのが難しくなってきたりとかっていうのも十分ありますよね。
ありますね。
例えば、ちょっと10年とか20年かかってとか。ってなった場合には、例えばもう最初に通ってた病院がなくなっていたりとか、落ちちゃったりとかしたりとかもあるので、本当に、まあ、例えば昨日今日で、初診日です。で、もう申請ができるっていう症状であれば、自分でも、十分手続きっていうのは可能かなというふうに思うんですけど、なかなかそういう病院が閉じてしまってたりとか、例えばお医者さんがあまりこうかい、のり、あのー、前向きにこう、ちょっと書いてくれない、忙しくて書いてくれないとかっていうのも、だったりするようなので、そういった場合には、ちょっと障害年金に詳しい社会保険労務士の先生とかに頼むっていう、のが、まあ、現実的な選択肢になってきます。やっぱり、あと、まあ、やっぱり、障害をこう、負ってるということで、なかなか身体的にも精神的にも、やっぱりこう、自分で手続きするっていうのも難しいかなというふうに、難しいケースもあるかなと思いますので、まあ、もしちょっと、障害年金、もし自分該当するかなと思った方は、まずちょっと、年金事務所だったり、障害年金に詳しい社会保険労務士の先生に、ちょっと相談されるのが、まあ、ご自身でもいいです。家族 でもいいですけれども、
うんうん、
まず聞いてみるのがいいかなというふうに思います。
うん、
そうですよね。あとは、初診日が65歳に到達してしまうと、もらえないんでしたっけ？
これは、会社員、65歳以降も働いている人っていうのは、初診日が、厚生年金の前にこう加入している人に対しては、障害、厚生年金支給されるので、65歳、が以降に初診日があっても、大丈夫なんですけれども、原則的には65歳よりになる前に初診日があるっていうことが前提なので、あくまでこの障害年金っていうのは、現役期間にこう稼ぐ力が、ちょっとなくなってしまう、ちょっと少なくなってしまう方の分を補填するっていうのが目的なので、65歳超えてしまうと、基本的にはもうその老齢年金でカバーしましょうっていう考え方なので、
なるほど。
もしこれ聞いている方で、65歳、64歳とか63歳の方がいらっしゃれば、今のうちにちょっと健康診断に行って、とかっていうのもちょっと一つ手かなというふうに思います。
そうですよね。
なるほどね。
障害年金は非課税でしたっけ？
こちらも非課税です。
そうですよね。
障害年金と遺族年金については非課税で支給されるものになります。
そう、だから障害をもし負っているというふうになるのであれば、まあ、早めにこう申請してもらうのが大事になってくるということですかね。
そうですね。
ですよね。まあ、だから、がんでもらえるかもしれないって言ったところで、もらえる可能性があるのが、障害厚生年金の産休障害と障害手当金の可能性があるというところですね。
はい。まあ、もちろん症状によっては1級、2級もあり得ますけれども、まあ、なかなかそのがん単独で1級、2級とはちょっと考えにくいかなというところがあるので。
そうですよね。まあ、ただ、障害年金がもらえないって思ってる人が意外と多いと思いますので、
そうですね。
はい。ね、傷病手当金とか、そういうのはね、もらえるだろうっていうふうに思ってる人は多いと思うんですけど、
がんでってなかなか思わないかもしれないですね。
そう、年金の方まで障害になるんだって言ったところは、多分知らない人が圧倒的多数だと思いますので、まあ、ぜひね、今日の情報を踏まえてですね、まあ、将来自分がなるかもしれませんから、
そうですね。
はい、はい、準備というか、覚えておいていただければと思います。はい。で、最後にですね、SNS 上や一部の、まあ、芸能人、インフルエンサーがですね、まあ、イデコは、離婚時財産分与の対象ではないと発信しているんですけども、その真偽をですね、上中さんに伺いたいなと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい、すごい、本当マニアックな記事だとは思うんですけど、結構これ、先ほども、ご紹介あったように、結構いろんな方が、二度子は離婚しても財産分与の対象にならない、奥さんに取られないから安心やっていうのを結構発信したりもされていて。
安心やって言ったら誰が言ってる
の
か分かっちゃいますけどね。
これ、これ結構私も最初 FP になった時に、最初の方でそういう記事見つけて、そうなのって思って、自分でも調べてみたものになるんですけれども、まずちょっと、皆さんが、勘違いというか、根拠としている部分っていうのがありまして、このイデコっていうのは個人型確定拠出年金っていう正式には言いますけれども、法律があるんですね、根拠となる。確定拠出年金法っていうのがありまして。
確定拠出年金法ですね。
はい。で、そこで32条なんですけれども、給付を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができないっていうふうに書かれているんですね。なので、これを、おそらくこれをもとに離婚をしても、おられない、大丈夫だと思ってる人が多いんじゃないかなというふうに思います。
譲り渡しもできないし、差し押さえもできないと。
そうです。
まあ、だ
で、
から
これ
自己
は
破
まあ、
産しても大丈夫だっていうことにもなるってことです
そう
ね。
です。なので、私はこの、X の方で、この内容をもとに自己破産をしても、その税金の滞納処分ではダメなんですけれども、自己破産をしても、老後の資金だけはイデコで守ることができますよっていうふうに紹介をしてるんですけれども、まあ、大体それに被せるような形で離婚をしても大丈夫だっていうのが上乗せされて、されるんですね。SNS 上でも。でもそれはちょっと違うんじゃないかなっていうところを紹介したのが、モカで書いた記事になります。
なるほど。
で、結論というか、から言うと、ならないこともあるけれども、なりうるっていう、すごい、
あれです
まあ、
よね。なん
す
か
ごい
裁
法
判
律
では。
的な、裁判です。裁判で。
裁判ではならないっていうふうな、なんか判決があったんですよね、結構前に。
そうなんです。もう15年ぐらい前の裁判にはなるんですけれども、イデコではないんですけれども、企業型の確定拠出年金。これが財産分与の対象になるかならないかっていうのがありまして、この企業型の確定拠出年金っていうのも先ほどの差し押す、
いいでこ
譲
に
り
ね。
渡したりとかっていうところが適用されるんですけれども、この裁判では対象にならないっていうふうに示されたんですね。ただし、この裁判っていうのはすごい条件がいろいろ重なっていて、例えば退職するまで企業型の確定拠出年金なので、まあ、基本的には退職金とほぼ同じような扱いにはなるんですけれども、退職まで15年ぐらい時間がありますよっていうのと、確定拠出年金のこの掛け金を拠出したのが、別居してからだったんですね。で、基本的に財産分与っていうのは、別居してから後っていうのは対象にならないので、
そうですよね。共同生活を送る間の資産形成分ですよね。
そうです
そうで
ね。
す。まあ、そこに
という、
加え
ちょって
、
とい
なん
ろいろ。
か生活保障とか、なんか損害賠償を加えて財産分与って決めるってやつでしたよね、確かね。
そうです。という、まあ、ちょっと条件がいろいろ重なって、対象にはならないっていう判決にはなったんですけれども、これを全部ひっくり返してというか、考えていくと、もし受け取る直前に離婚していた場合には、なり得た可能性もあるし、同居期間から掛け金を拠出していたのであれば、その掛け金の部分が対象になったかもしれないしっていうところの解釈をすることもできるっていうところで、実はこの弁護士、の方が書かれている同様のテーマでは、イデコは財産分与の対象になるっていうふうにもう紹介してるんですね。
なるほど。
もうそのもう弁護士の方が書かれているものはもう全部共通して対象になるっていうふうに結論付けてまして、ただちょっと弁護士の方が書かれているのすごい難しい内容だったんで、ちょっと目下ではちょっと私、ちょっとわかりやすい形で書いたので、ぜひまた読んでいただけたらなというふうに思います。
そうですよね。じゃあ仮に、じゃあ財産分与になるって言ったとしても、こう60歳まで企業型 DC もイデコも引き出せないじゃないですか。そうする
ね。
と、じゃあいくらになるのかっていうのが分かんないですよね。その60歳時点になるまでその資産がどうなるかも分かんないから。
そこがやっぱり一番のポイントでして、おそらくこの判例とかっていう意味だと、判例とかを踏まえると、基本的には掛け金がベースとして考えると。いや、掛け金が、まあ、
累計額。
この出して、掛け金累計額っていうところが、夫婦で共同して出した部分だよね。出して気づいてきた部分だよねっていうところで。
じゃあ、その離婚時の時の金額を分けるみたいな、そういう感じなんですかね。
おそらくそういう形になるのかなと。
そうですよね。60歳までね、相手が60歳になるまで待つっていうのは、 結構離婚してからもそれはきついですよね。
それはちょっとね。
受給権起こせみたいにね、なんか、
うん。
15年ぶりぐらいに連絡来ても困りますよね。怖いと
困
いう
り
か
ます
ね。
ね。うん。
なので、この受給権は譲り渡すことができないっていうのは、先ほども紹介した通りなので、
そうですよね。
なので、例えば、まあ、60歳になってから、本当そのうちの一部、もらっている分を、の一部、何万円、月何万円ずつ渡していきなさい。なのか、ある程度、現時点で、一時金というか、という形で渡すのかっていうところになってきます。
なるほ
で、
ど。
これが、またすごい厄介というか、例えば、イデコとか企業型の確定拠出年金、まあ、我々こう説明するときに、例えば50代とか5、まあ、50代になって55歳になって、だいたいこう受け取るっていうのが見えてきたら、ちょっとずつ元本確保型で変えていきましょうというふうにお伝えすることがあるんですけれども、例えばもう元本確保型で言ったら、もうあまりこう変動っていうのはしていかないですよね、そこから先。大体まあ運用益っていうところも大体決まってくるっていうところで、そうなったらまた、ここの運用益の部分も考慮されるんじゃないかっていう見方もされていたりとかして、まあじゃあ具体的にどう金額を算定するのかっていうところは、まあケースバイケース。
そうですよね。難しいですよね。じゃあ
難
そ
しいで
の、
す。こ
じ
こ
ゃあ
は
利率を
も
ね、何パーセントすればいいのかとか。そうで
う、
す
そう
よ
です、そうです。
ね。まあでもいつね、リーマンショックみたいなことが起こるかもわかんないし。
はい。
まあ
で、
じゃあ
基本
こ
的にはもう
こは、掛け金
掛け
です
金
ね。
の、掛け金ね。
累計額の折半みたいな感じで、こう、現金を渡すとか。それがまあ現実的な可能性が高いですね。
そうですね。
なるほど。まあだから、まあ解釈としては、財産分与の対象になり得るというところですかね。なら
なんで、
な
これ
いってい
は
う
もう、
意見は間違ってると。
はい。ならない。100%ならないっていうのは少なくともちょっと危険かなと思いますので、まあ、本当実際そう、そのようなちょっとシチュエーションになってみないとちょっとわかんないですけれどもっていう。で、本当具体的なところはちょっと弁護士の方ともちょっと相談しながらっていうことになりますかね。
そうですね。まあ、結構ですね、世の中にはですね、100%これだとか断定のものがあったりはするんですけども、まあ、そういうことってほぼなくてですね、まあ、違うんじゃないのっていう見方の方が正しいのかなっていうことですよね。
そうですね。まあ、基本的に、まあ、都合のいいって言ったらあれですけど、言う都合、じ、なんか、これラッキーと思ってるものは、基本やっぱり法律とか税務上、やっぱり、そこはやっぱり防いだりしてるわけなので、まあ、ちょっと疑いながら見てもらうっていうのも大事かなと思います。
そうですね。で、まあ一応ね、その言葉として年金分割っていうのがあったりします。で、年金分割っていうのは、その、まあ厚生年金とかを分割するという話なんですけども、ここはですね、イデコとか企業型確定拠出年金は対象外にはなっております。まあ、年金分割について詳しく知りたい場合にはですね、もかにある、上中さんの記事を読んでいただければと思いますし、まあ、年金分割って、まあ、検索していただくとすぐ出てきますから、そんなに難しい話ではないのかなとは思っております。といったところで、今日はですね、まあ、結構もりもりの内容で、
あ、でもどれもね、すごい視聴者の、勉強になったんじゃないかなと思いますね、リスナーの方ね。
そうなんですよ。こういうのはね、結構、情報発信するの大変なんですよ。
大変
ね。
だと思います。大変です。
しかもね、こう、喋りでっていうのはね、間違っちゃいけないからどうしようかっていうところもあるし、で、こういうふうに情報発信できるっていう人も結構限られてますから、やっぱ難しいですからね。普通の老齢年金とか、イデコの話っていう、普通の仕組みとかは皆さんできますけども、まあ、こういう場合の遺族年金いくらなんですかとか、障害年金の細かい事由でもらうときはどういうときですかとか、あとは、このちょっとね、よくわからないような曖昧なラインですよね。イデコは財産分与の
そう
対象にな
そう
るのかとか、
ですね。
まあ、こういったところまで細かいところまで調べられる人っていうのはやっぱりもう稀ですので、 はい。ぜひですね、上中さんの、X ですね、フォローいただければと思います。
もう私も全く年金のこととかは、全然 FP になるまでは、全然こう勉強もしたことなかった中で、もっと関心
そうで
という
す
いう
ね。
か、の中で、まあ、社会保険労務士の先生方とか、弁護士の先生方が書かれているものとか、まあ、厚生労働省のこう、原点をちょっと見たりとかする中で、やっぱこう表現が難しかったりもするので、それをこう、なんとかわかりやすい形で、X でも、モカの記事でも伝えたいなというふうに思っていますので、ぜひ、X やモカの記事ご覧いただけたら嬉しいです。
上中さんね、老後不安バスターという名前で、ネームあれですかね、ライフホーカーになってますね。アットマークの後の。
そうですね。X の、ハンドル名というか、
ハンドル
あ
名です
と
ね。
ライフホーカーです。
というところでございます。ね、貴重な30代の FP ということで。
そうですね。なかなか30代の FP さんって少ないですもんね。
そうですよ
なかな
ね。
か、まあ、特にちょっと年金っていう話になると、やっぱりこう20代、30代の方っていうのは、なかなか普段考えることもないと思うので、まあ、そういう視点もちょっと織り交ぜながら、これからもお伝えしていければなというふうに思っています。
でね、今年2024年は、5年に一度の財政検証というね、まあ、公的年金の財政をこう大丈夫なのかというふうなので、いろいろ検証してですね、まあ、この結果が、まあ、年金法の改正とかにつながってくるので、結構ね、
重要なもので
重要
す
な
ね。
年だ
重
な
要で
と、
す。
思っております。まあ、そういうね、財政検証の資料とか見ても、一般の人はね、やっぱ小難しいと思うんですよね。
ねえ、大変ですよ。もう多分
あ
読
れ
むの嫌になっ
は、
ちゃうかな。
そうですよね。だからそういった
な
と
かなか、
ころを、上中さんはね、噛み砕いて発信してくださいますし、僕らも
素
ね、
晴ら
上中
しい。
さんに負けないように頑張って情報発信していきますので、引き続きですね、上中さんのツイッターじゃなくて X ですね、X とかモカ、そしてこのね、マネラジだったりとかいろんなものを、フォローいただければと思っております。
ぜひよろしくお願いし
よ
ま
ろしくお
す。
願い
よ
し
ろしくお願いし
ま
ます。
す。じゃあ、上中さん、最後になんか皆さんにメッセージありますか？
そうですね。今年は本当その財政検証というところで、私もちょっと公的年金の部分を力入れて発信しておりますので、ぜひよろしく、これからもよろしくお願いしますっていうのを皆さんに最後お伝えしておきます。期待しててください。
ありがとうございます。
あ
本
りが
日
とうご
は
ざ
で
い
す
ます。
ね、老後不安バスター、ファイナンシャルプランナーの上中智弘さんにゲストにお越しいただきました。上中さん、ありがとうございました。
ありがとう
あり
ござ
が
い
とうご
ま
ざ
し
いました。
た。
それではまた皆さん、次回のマネラジでお会いしましょう。また
また
ねー。
ね。
See
See
you!
you. See you.